セレスポ IR セミナー。この番組は証券コード9625ジャスタック上場セレスポの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社セレスポ代表取締役社長稲葉俊彦さん、聞き手は桜井英明さんです。この番組は8月22日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。証券コード9625ジャスタック上場株式会社セレスポ代表取締役社長稲葉俊彦さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。
それでは稲葉社長よろしくお願い申し上げます。なんか社名がワクワクするような社名がセレスポという印象なんですが、どういう会社さんなんでございましょうか。
セレスポの代表取締役社長をしております稲葉と申します。当社は一言で言うとイベント制作会社ということになります。特徴としましては案件を企画から運営まで扱える一社で扱えるということですね。それからありとあらゆるイベントあるいはスポーツ競技に携わって経験がある、まあ、その2点が大きな特徴です。ちなみに社名でございますけれどもセレスポというのはセレモニー&スポーツを省略した形の名前になっております。それではイベントの制作っていうのはどういうことかということをちょっとご説明いたします。お客様の期待課題、これをよくヒアリングをしましてそのソリューションという形で、まあ、イベントを制作します。具体的には企画提案からデザイン設計そして演出進行まで、そういう業務を担当するということですね。でこの流れを、全て自社で完結することができます。もちろん外部の人材あるいは外部の会社を組み入れて行うこともあるわけです。
社長、感動と笑顔を創出するってすごいことじゃないですか。
はい、ありがとうございます。笑顔のある明るい社会づくりということがその方向に沿って、考えているということです。イベント業界というのは、まあ、企画制作運営など6つのカテゴリーに、まあ、分類されているわけでございます。その中でセレスポ当社は各機能を束ねるイベントプロデュースというカテゴリーに分類されています。イベントプロデュース5社ございますけれども当社以外の4社は全て大手の系列でございます。当社は系列に縛られませんので自分自身が元請負いと書いてある主催者とイベントプロデュースの中間のところですけど自分自身が元請負いになることもできます。あるいは元請負いを取った大手の広告代理店これ系列をの枠を超えて自由に組むことができます。イベントプロデュース以降のですね各業務これをすべて自社で行えるという、まあ、ここが大きな特徴です。それではどういうことをやってるのかっていうのを内容をご紹介します。シェアの大きな順番でまずスポーツが 26.8%、 続いてセールスプロモーションフェスティバルセレモニーコンベンションレクリエーションとなっております。こういう事業別の項目があるということをまずご理解ください。事業別のトレンドを見ますとスポーツこれが全体の伸びを大きく牽引しております。その他の事業もすべて緩やかに右肩上がりになっています。事業の具体的な中身についてこの先実例を使ってご説明いたします。まずスポーツでございます。スポーツはシェアが最大です。スポーツの事業のメインになるのは大規模な競技会の運営です。これはトライアスロンの世界シリーズであります横浜大会ですがこういう大会の運営を請け負っているということです。
社長、トライアスロンって一つの競技場じゃなくて、はい、結構広い範囲の競技ですよね。結構大変な上でしょうね。
業務量から言うと相当なものになります。この大会は数年連続で受注しておりまして来年の受注も決まってます。 あるいはですね、こちらは陸上競技の日本選手権です。こちらも数年連続で受注をしております。また他には国体ですね、国体における開会式、あるいは各競技、まあ、そういうその大きな大会、それからバレーボールですとかハンドボールなどのリーグ戦ですね、各地のマラソン大会など、そういうものを扱っています。でこのスポーツはこの3年で売上が 50% 以上拡大しております。2020年を控えてさらに伸ばすことを計画しています。ちなみに当社には陸上の選手おりまして、今年の日本選手権では3種目で決勝に進出し、銀メダルを2個獲得いたしました。2番目のシェアを持つセールスプロモーションです。皆さんご存知のコーヒーチェーンのプロモーションキャンペーンですね。これは全国キャンペーンでございました。どこも代理店が、広告代理店が入らずに直接受注でございます。またこちらは今年の夏の流行りです。ウォータースライドをいろいろな場所へ移動して楽しむというもので、ご覧になった方いらっしゃるかも分かりません。清涼飲料水のテレビコマーシャルにも使われたものですね。こういう全国を巡回する企画の場合には当社全国展開でございますので、そういうものが生きるということになります。3番目のフェスティバルですが、これは大掛かりな地域振興イベントなどを扱っております。昨年埼玉県川口市で行われました、まあ、将軍の日光への行列、おなり道の行列ですね、それを再現したお祭りです。これは15万人が沿道に出たわけですが、企画から当日の運営まで当社が担当いたしました。4番目のセレモニーは式典です。これは昨年の虎ノ門ヒルズの竣工式ですね。でこちらはグランフロント大阪の竣工式、いずれも当社が運営をしております。またこのスライドは常磐自動車道の全線開通の式典ですね。3月1日に開通となりまして、まあ、総理も出席されて盛大に行われました。この式典というのがなかなか馬鹿にならず、これからもオリンピックや復興などと歩調を合わせて数多くの案件が発生するというふうに思っています。次のコンベンションです。これは会議や学会、そして皇族の出席される行事などが含まれます。天皇皇后の見えるいわゆる行幸行事ですね、これも何度か元請けで扱っております。国体の開会式、あるいは全国植樹祭というようなものです。まあ、もちろんそういう式典はコンペ方式なので毎回取れるわけではないんですが、近年では実績が認められて受注率がかなり高くなっています。7番目のレクリエーションというのはですね、運動会のことなんですね。で一時下火でございましたが、まあ、企業の運動会最近よく行われるようになりまして、まあ、今年に入っても大手企業の運動会を何件か OK しています。それでは2本目の柱であります特徴と強みに移ります。当社の顧客層と事業の種類を表しています。まあ、当社のお客様、スポーツの競技団体から広告代理店、自治体、企業、学校というように様々です。大変幅広くなっています。この顧客とそれから扱う事業の組み合わせがもうバラエティに富んでおりますので、これは社会変化に対するリスクが分散されているということが言えます。逆に言うと何かの変化でチャンスが生じるような時には受け皿が広く構えられていると、そういう企業だと思っております。イベント会社は数はたくさんございますけれども、まあ、当社を他社と比較した際の強みは3点ございます。まず先ほど来申し上げております、企画から運営まで一社で行いますので効率と精度が高いということですね。それから2番目、 まあ、ありとあらゆるイベントの経験があります。あるいはスポーツ競技も、オリンピックの競技はすべて、取り扱ったことがあります。まあ、そういう対応力が高い。それから3番目、北は北海道から南は九州まで全国展開しておるということです。で、全国展開による強みを少し読み解きますと、まず全国での対応力、それから各地にもうすでにさまざまな分野の協力会社のネットワークができております。3番目には必要に応じて社員や資材を結集するというか、まあ、そういう機動力がございます。こういう強みを生かすことで全国持ち回り大型の式典など、まあ、そういう大型の案件を受注しております。経営指標について少しご紹介いたします。2013年3月期から2015年3月期この3年間、これは私たちの中期経営計画2の期間ですけれども、まあ、ここで売上が飛躍的に伸びております。2012年3月期と比べるとこれは 37% 伸びてます。営業利益率を見ていただきましても、やはり2012年3月期と比較すると3ポイント以上改善されてきました。利益水準の改善に伴いまして ROE もようやくですが 6.3% まで上昇をしてきております。ここで利益処分方針についてご説明をしておきます。当社は株主に対する利益還元を大変重要と考えております。近年の実績向上に伴い2期連続で増配しております。前期は11円配当といたしました。で、今期に関しましてはやはり11円と予想しておりますが、今後の業績また当社としてのあるべき配当成功の水準を検討した上で最終的には決定していきたいと思います。
社長、景気の回復基調ってのはやっぱり御社の業務にとっては追い風と見てよろしいんでしょうか。
はい、それは確実に連動します。ただ景気と関係なくスポーツの大会なんかですと、はい、必ず毎年開かれるものもございますので、まあ、そういうものの下支えというのが、当社としては非常に助かっているわけでございます。
あとは受注の拡大っていうのはやっぱり実績がこうだんだん拡大してきたっていうこの背景もあるんでしょうか。
提供するサービスのクオリティということがその次の仕事につながっているというケースが実は一番多いケースでございまして、まあ、それだけに一つ一つの案件が大切になってくるんだと思います。
はい、では今後の展望のところはよろしくお願いします。
はい、次に3番目の柱でございます。今後の展望についてお話しいたします。今後の成長戦略の柱の一つはスポーツです。で、もう一本は新規事業です。スポーツは、まあ、当社の大きな強みとなっておりますが、その背景にはスポンサーシップということがございます。現在当社は日本体育協会あるいは日本陸上競技連盟、日本トップリーグ連携機構というのは球技の団体競技の連合です。および日本トライアスロン連合などですね、まあ、こういう競技団体のスポンサーになっております。で、それにより各競技団体から安定的な仕事が来るという、まあ、そういう構図が出来上がっております。まあ、こういうそのスポンサーシップ競技団体との関係というのはそこにおいてただ端的にスポンサーシップの、まあ、見返りが売り上げで来るということだけではなく、やはり競技団体とのつながりがスポーツ界における存在感につながりまして、そこから派生する仕事も少なくないわけです。で、今年に入りましてからですね、 JPA、 これはパラ陸連という、まあ、障害者の陸上の連盟です。および女子のソフトボールオリンピック復活なるかという期待が、ございますけれども、ソフトボールのスポンサーになっております。他にもいくつかの団体からの引き合いは来ておりまして、まあ、今後も積極的に拡大していくつもりです。 当社2013年の12月に経団連に入会いたしました。その際同時に私がオリンピック・パラリンピック推進委員会の委員に就任いたしました。でこれは実は経団連側から打診がありスポーツの現場の声をその取り入れていきたいんだということでそれにお答えをして入会したものです。こういうようにですねそのスポーツの世界における我が社の存在感というのは、近年日増しに強まっていると、そういうことが言えると思います。
ご社長、経団連直々のご指名だったんですか？
専務理事の方がお見えになりまして、はい、最初は何の話かなと、入会もしてないのに寄付ばっかり言われたらたまらないなと思いましたけれども、入会してくださいっていうんでびっくりしまして、
はい、
役員の方2名の推薦がいるというので急ぎその推薦をいただいて入会したわけでございます。
なるほど。
同時にオリンピック・パラリンピック推進委員会に、委員となったわけですね。
そういう意味ではやっぱりスポーツイベントを数多く手掛けられてこられた歴史がここに至っていると考えていいんでしょうか？
そうですね、やはりスポーツ競技あるいは大会、そういうものの現場を担っているということのその認識がいただけてきたのでこういうお話になったんだと思います。はい、今のようなその状況を踏まえてですね、で今後どうするかと、スポーツに関しては、今お付き合いのある団体ですとか、そのパイプをさらに太くしていく広告代理店とかテレビ局ですね、そういうところメディアというのはテレビ局が主ですけれども、そういうところともつながりをつけ連携を取っていくと、実はもう始まってます。スポーツマネジメントというとこれはもうその競技運営とかそういうことではなくリーグ機構のマネジメントですね。徐々にそういうことができませんかという問い合わせが来るようになっております。積極的にトライしていきます。新規の取引をどんどん拡大していきます。今期からこの動きに対応できるように組織を変えて、スポーツ関連の組織を変えて要員を補充したところでございます。それでは2020年東京オリンピック・パラリンピックへの対応についてまとめてご説明いたします。私たちは今から2020年までをビフォア、2020年をオン、2020年以降をアフターというふうに分けて、その期間ごとに異なる角度からの戦略を考えております。ビフォアの期間ですが、つまり今から2020年までには積極的に各競技団体などの接点を増やします。企業とも接点を作ります。さまざまなビジネスチャンスを捉える期間といたします。2020年が続くと、プレ大会リハーサル事前キャンプなどですね、さまざまなことが企画されます。ちなみに本日北京で開幕いたしました世界陸上、世界陸上のためにですね、アメリカの陸上チームが日本の千葉で事前キャンプ2週間行いました。ガトリンとかタイソン・ゲイとかですね、みんな揃ったわけですけれども、このキャンプの運営は当社です。でこういう実績が2020年の前にまた物を言うわけでございます。2019年にはラグビーのワールドカップもございます。またスポーツにとどまらず関連した建設式典ですとか国際会議、展示会、フェスティバル、いろいろ計画されておりますので、それらもスポーツから絡めていってターゲットとしていくということを考えています。オンですね、2020年、このオリンピックイヤーには聖火リレーをはじめとしまして、仮設スタンドの設置ですとか、もう何十万必要だって言われてます。そういう関連業務が数多く発生することは間違いございません。大きなビジネスチャンスだと思ってます。ではアフターですね、大会の終了後、これはビフォーオンの時期に増やした 競技団体ですとか企業との接点ですね、そういうつながりをレガシーとしましてですね、まあ、レガシーというのは残された財産という意味ですけれども活用していくと。でレガシーというのは社会的にも求められます。このケースで言うと新たなスポーツの国際大会の設置ですとか、アスリート育成のプランですとか、まあ、そういうスポーツ振興につながるようなことはどういうことが残せるんだと、まあ、そういうことを求められるわけですけれども、まあ、当社はそういう社会的なレガシー作りに協力しながらも、自分たちのビジネスが祭りの後にならないように、まあ、ビジネス上のレガシーというのを活用していく計画です。このオリンピック・パラリンピックというのが当社にとって千載一遇の成長機会であることは間違いないと思います。成長戦略のもう一本の柱は新規事業の開発です。現在いろいろな角度から取り組んでいます。今メーカー、小売業、サービス業など異業種数社とですね、それぞれ別々にコラボレーションによって我々のやっていることと彼らのやっていることをどう組み合わせるとまたビジネスになるかと、そういうことを研究しております。もういくつか動いてます。2番目の指定管理者事業ですけれども、今年4月にオープンしました日光の観光施設です。作曲家の船村徹さんの記念館も併設されておりまして、まあ、オープンの日は北島三郎さんとか船木和夫さんとかですね、鳥羽一郎、大月みやこ、瀬川栄子、由紀沙織さん、そうそうたるメンバーが顔を揃えました。この指定管理者事業は、まあ、これが第1号で、今後も良い話があれば積極的に検討してまいります。それから3番目のフランチャイズに関しましては、まあ、当社が出店していない地域で良い話があれば、まあ、進めると、そういう計画にしております。創業以来の売上の推移です。まあ、ある時期からちょっと横ばいになりまして、まあ、中期経営計画が功を奏して13年3月期から上昇して今に至っています。現在実行中の中期経営計画3です。この中計3では3年後の売上106億円と予算設定がやや地味に見えるかもしれません。その背景を申し上げますと、やはり今はその企業としての基盤整備を急ぐ時期というふうに考えております。社員を増員せずにですね、3年間で 37% 売上伸ばしてきた後なんですね。組織としての成長痛が出ております。手入れの必要な部分もあるんですね。で、そういう基盤整備の一環として今期から業務構造改革をして組織も変えております。外部労働力の導入がたやすくできるような準備を始めています。社員も大幅に補充、新しいシステムの導入も進めております。まあ、これからの3年間というのはもちろん収益性の向上ですとか、それから無理のない成長というのは、これは狙っていくわけなんですけれども、まあ、メインは基盤整備ということになります。それはなぜかというとですね、やはり当社にとっての本当の勝負は次の3年ですね。2020年を含む次の3年、ここが本当の勝負です。この期間にそれまで仕込んだものを全力で刈り取ると、飛躍的な成長を、ね、狙います。そのためにこれからの3年間でしっかりと基盤整備をして次の飛躍が可能な体制を作るつもりです。このライン見ていただきますと、2015年3月期 103.6 億円、その先少しなだらかにします。なだらかにして仕込みながら2020年を目指して急激に遠慮せずに伸びると、こういう計画でございます。当社の経営理念です。我々はイベントを通じて明るい社会づくりということを目指しています。同時に社会との交流、ステークホルダーへの貢献を強く意識しています。自分たちから先に周囲のステークホルダーにメリットを提供する、その自然な見返りとしてまた自分たちもメリットを期待すると、 まあ、そういう一種のギブアンドテイク、それを通じて周囲を幸福にしながら自らの幸福を実現するという考え方です。安定した配当、成長への期待などを提供していく代わりに経営に対する信頼をいただくということになります。それから当社の強みにはですね、社員が心を一つにしているということもございます。社員が一つになって未来の笑顔を作ろうと、そういう合言葉です。当社はスポーツに強く、皇室の出席される行幸啓の大きな式典も頻繁に扱っています。イベントにおけるサステナビリティ、まあ、言い換えると環境保護というようなことですが、この点では第一人者でございます。また障害のある方、高齢者も一緒にイベントを楽しめるようにユニバーサルイベント研究所、これを社内に開設しております。ごく普通に考えても2020年絡みのビフォー、オン、アフターを通じては業績を大きく伸ばす可能性が高いわけです。当社創業以来の成長機会がこれからやってきます。今そのための準備を着々と行っているところでございます。このように当社は大きな可能性を秘めておりますけれども、惜しむ楽はまだ多くの人に対しては知られざる企業であるということです。今後は IR 活動に PR、 そして企業の認知度を上げるための活動をできる限り実行していくつもりです。どうか本日の話をきっかけとしまして、今後の当社の推移にご留意いただけると幸いです。以上をもちまして私の説明は終了いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、桜井さんから一つ質問がということなのでお願いします。
これ御社が提供してくれているものは、まあ、五輪に限らず諸々のものの感動ということで考えてよろしいですか？
大きく言うとそれでよろしいと思います。はい、もう少し言うとですね、いろいろなことに対して その心の区切りをつけていくっていう、まあ、そういうそのための式典でありイベントであり、まあ、そういうことを我々はですから扱っているのはイベント式典ではなく人の心だというふうに考えています。
それから2020年東京五輪がまあオンというふうになっておりまして、その後のまあアフターというのは非常に大切だと思うんですが、すでに現状東京五輪に対しての準備を着手しているということはもう相当今忙しいと見てよろしいんでしょうか？
実際にはですね、東京五輪の準備とまでストレートに言えることはまだそんなに動いてないです。ただ関連するその盛り上げのためのイベントですとか、はい、大きな都市でやっておりますけれども、はい、そういうものには関わっております。
なるほど、はい、もう一つですが、いろんなイベントとかセレモニーとかで御社がここにいるっていうのはどっか見ると分かるんでしょうか？
資材のところに止まっているトラックなどを見ていただくと、
なるほど、
社名が出ていることがございます。
はい、
もともとが裏方ということで、はい、やっておりまして、あまりその自分たちがしゃしゃり出るというのもいかがなものかということでですね、はい、ただ少しずつ裏も表もということで考えております。うん、はい
は
い、
徐々に露出度を高めると、
はい、そして投資家の皆様にはよく知ってもらいたいというところかなと思います。証券コード9625ジャスタック上場、株式会社セレスポ代表取締役社長稲葉俊彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。セレスポ IR セミナー。この番組は証券コード9625ジャスタック上場、株式会社セレスポの IR 活動の一環としてお送りしました。